ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになりかわり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて、鳩山さん、6月になりましたね。
本当ですね。
6月というと、まあ、梅雨ということでちょっとジメジメとした感じの季節なんですけども、どうでしょうかね。
いや、あまり好きな季節ではないですね。
ですよね。
もう日本独特の季節ですもんね。
そうなんですよ。でですね、今回はですね、そんなあの梅雨の話題とは実は全く関係なくてですね、
よかったです。ジメジメしているのかと思ってしまいました。
違います。で、今回はですね、赤ちゃんの出生前の診断についてお話を伺おうかと思うんですけども、はい、出生前なんですけども、どうですか、なんか興味あります？
いや、女性としては興味ありますね。
でですね、ここ最近ですけども、やっぱこの少子高齢化がね、進んでるってよく言われてるんですけども、出産年齢の高齢化もやっぱ進んでるんですよね。
はい、周りを見てもそんな気がします、う
ん、そんな中でね、生まれてくるお子さんの染色体の変化をね、心配されている方もね、増えてるっていうことなんで、まあ、そこに対応しましてね、その出生前に調べる方法が開発されたってことなんですよね。でしかもこれが、あの、昔と比べるとね、すごく体に対するこの、なんていうのかな、刺激っていうか、
ええ、
それが弱く、まあ、体に楽な方法がね、なんか開発されたっていうことなんですよね。
そうですか。以前は結構、
うん、
あの、母体に負担がかかるっていうようなことを聞いたことがありました。
そうなんですよね。で、そこで今回は、総合大友会病院、産婦人科、出生前診断部診療部長の南谷智幸先生をゲストに迎えて、出生前診断についてお話を伺っていこうかと思います。南谷先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ね、聞いていきたいと思うんですけども、この出生前診断っていうのは、出生前で合ってますと、これで発音としては、
はい、
合ってますか。出生前診断のことなんですけども、あの、一応英語でね、 NIPT っていうらしいんですけども、
は
い、
NIPT ですか。
ちょっと変わってるって分かんない、
全然分かりません。
この NIPT ってところからね、説明してもらおうかなと思うんですけども、ちょっと教えてもらっていいですかね。
はい、分かりました。NIPT とは、非侵襲性出生前遺伝学的検査を、英語で言うとですね、ノンインベーシブプリネータルジェネティックテスティングと言います。その頭文字を取ったものが NIPT と呼ばれるものになります。
で、あの、南谷先生、はい、まずこの非侵襲性出生前遺伝学的検査って、はい、なんかすごく難しい言葉が並んでるんですけれども、うんうん、これ砕いて言うと、どんな検査なんですか？
はい、非侵襲性というのは、侵襲がないよという意味になりますので、今まではですね、お腹の赤ちゃんの染色体を調べようと思うと、絨毛検査とか羊水検査といってですね、うんうん、子宮に針を刺して、検査をしないといけないということで、はい、お母さんにちょっとリスクが出てくるというかね、あの、負担があったり、赤ちゃんのリスクも出てくるよっていう部分があったんですが、それが侵襲がなくなりましたよ、お母さんの血液検査だけでできますよっていう意味になります。
よくわかりました。
うん、非侵襲ってことは、負担が少ないっていうこと
なんですよね。そういう意味なんですね。
うんうん、の出生前の検査ってことですね。はい、出生前、生まれる前の検査ってことですね。
はい、生まれる前の検査という意味になります。
なるほど。で、この検査が最近どうも注目されてると聞いたんですけれども、それはどういう理由で注目されてるんですか？
はい、それは、今申し上げたように、もともとは絨毛検査や羊水検査しか、生まれる前に赤ちゃんの染色体を調べることはできなかったんですが、うんうん、お母さんの血液を取るだけ、血液検査だけで、そのセルフリー DNA といって、お母さんの血液中に、あの、へその緒や胎盤を通して、赤ちゃんの細胞が少し流れて生きているんですね。その少ない細胞を、あの、捕まえて検査をすることができるよというところで、お母さんの負担がないっていう部分と、今まで羊水検査や絨毛検査は、割と15週前後ぐらいの、少し妊娠が、週数が進んだ時点でしかできなかったんですが、現在妊娠10週前後の比較的早い時期から検査をしていくことができます。それが、あの、注目されている理由かなと思います。
なるほど。あの、検査がしたくても負担があるからやめておこうという方も 結構たくさんいらっしゃったんですよね。
そうですね、やはり羊水検査のお話をするときにやっぱり針を刺すのは怖いなっていう思いがあって検査されない方は、いらっしゃいました。
そうでしたか。
羊水取るって怖いですよね。
いや怖いです、怖いです。
血液検査だったらね、よく健康診断でもね、
はい、
ありますもんね、
普段からね、はい、慣れてます。
そうですよね。でこの検査なんですけども、どこで受けることができます？
はい、当院のようにですね、出生前の検査認証制度と運営委員会による認証を受けた医療機関で検査を受けることができます。
またちょっと難しいので出てきました。
本当ですね。逆を返せば、どこでも受けられるわけではないってことですね。
はい、そうですね、はい、やはり赤ちゃんの、染色体を調べていくことになりますので、やはり倫理的な問題に関してしっかりカウンセリングの知識を持ったりだとか、検査の知識を持った医療機関が対応するということが、運営委員会で決められておりますので、その認証を受けてしっかりカウンセリングの対応して検査をしているということになります。
まあ、大友会はその認証を受けてるってことなんですね。
そうですね、はい。
なるほど。で、例えばその大友会で受ける、この検査を受けようと思ったときはどうやってやったらいいですかね。
検査自体がですね、およそ妊娠10週から15週頃に受けていただくことが多いですので、その頃に受診していただけるようにウェブでの予約か電話予約をしていただければ検査が受けることができます。
ウェブでもできるんですね。
あ、そうですね、はい、
そうなんですね。
割と手軽ですね。そうなって
くるね、今そう思いました。
ちょっと電話だとね、なんかドキドキしちゃいますけどね。
言えてます。
はい、ではその検査なんですけども、これってどんな人っていうか誰でも受けれるもんじゃなさそうなんですけども、どんな方が受けることができるんですか？
はい、この NIPT は日本で始まった時には最初は35歳以上などの年齢制限があったんですけど、現在は年齢による制限はなくなっております。そのため妊娠中の不安がある方はどなたでもまずカウンセリングを受けて検査を受けるかどうかっていうのを決めていただくことができます。
若い方でも大丈夫なんですね。
そうですね、はい、最近は20代の方でもやはり妊娠中のいろんな不安があってということでカウンセリングを受けて検査をされる方もいらっしゃいます。
なるほど。で、先ほど妊娠の周数のことがありましたけども、10週からでしたっけ？
そうですね、はい、10週前後ぐらいから検査は、はい、そうですね、可能になります。はい、
あとちょっと気になるのがこのお値段ですよね、はい、結構こういう検査って高いってイメージがあるんですけども。
私もなんかそこが気になりました、ね、
どのぐらいかかるんですかね。これ聞いちゃっていいもんなんでしょうか。
一般的にはこういう認証を受けた医療機関でカウンセリングの体制もですね、しっかり取っている病院の多くはだいたい15万円から20万円前後で検査を実施していることが多いかなと思います。
なるほど。
当院でも、専門のカウンセラーによるカウンセリングが受けれることと、赤ちゃん の, 精密な超音波検査も一緒に行っておりますので、はい、そのまあカウンセラーのカウンセリングと精密超音波の検査が基本的には2万円で、検査代自体が13万円というふうになります。それに消費税が加えた額になります。
まあ、込み込みで15万と
そうです、ね、
プラス税金、
はいはい、そうですね、
ということですね、はい。まあ高いのか安いのかちょっと微妙なとこですけども。
そうですね、でもお子さんを産むっていうのは女性にとって、ね、人生の中で大きな、ね、イベントじゃないですか、ですから例えば安心して産むためとかね、それからの先のことを考えるとという気もしないではないですか。
そうですよね、やっぱ安心がね、これで、まあ、手に入るという方おかしいかもしれませんけども、まあ得られるんであればね、まあ納得できるかなっていうとこですかね。
そうですね、
人にも入れますけど、
ね、10ヶ月経ってから赤ちゃんを手にするわけじゃないですか、その、間やっぱ準備、心の準備、いろんな準備がこれによってできるのかなという、そんな気はします。
確かにそうですね、はい。ではこの検査ですけども、具体的に今までも少しずつお話があったかと思うんですけども、はい、どんな手順っていうかね、こう順番で行われていくようなものなんですかね。
はい、まずはですね、予約をしていただいて、予約された日に LINE していただくとですね、 NIPT についてのまずカウンセリングっていうものを遺伝カウンセラー、もしくは、私のような専門の資格を持ったドクターからさせていただきます。でその後ですね、カウンセリングと一緒に私の場合は、必ず赤ちゃんの方を超音波でしっかり見させていただきます。でその後検査を受けるかどうかっていうのを本人様と、あとパートナー様の方で一度ご相談していただいて決めていただくっていう流れになってきます。
なるほど。 やっぱそのカウンセリングがかなり重要なんですね。
そうですね、やはり検査自体 の、 そうですね、特殊な問題もありますし、うんうん、はい、実際この検査を受けて妊娠出産をどうされるかっていう判断をされる可能性もありますので、
なるほど、
そこはしっかり対応させていただいております。
だからこそカウンセリングが先にちゃんと来るということなんですね。それでやっぱり検査もやめとこうって思われる方も中にはいらっしゃるってことなんですね。
そうですね、当院ではその本当に赤ちゃんの方精密超音波検査でしっかり見させていただきますんで、
はい、
まあ、その画像と、ね、動画とかも一緒にご主人さんと、うん、まあ、パートナーの方と本人様と一緒に見ていただいて、まあ、それでここまでしっかり見ていただいても安心して検査はやめておきますっていう方もいらっしゃいます、
うん、
はい、
そうですか。
でね、この検査ってやっぱ医療行為なんで、そのやっぱリスクっていうのは少なく、まあ、非侵襲と言いながらもあるのかなと思うんですけど、なんかリスクってあるんですか、これ。
そうですね、お母さんの血液検査のみで検査ができますんで、うん、通常の血液検査が問題なくできる方に関してはもうリスクはないのかなっていうふうに思います。うん、
なるほど、なるほど、わかりました。あとこれちょっとまた難しい問題っていうか質問なんですけども、もしもねこの検査で陽性が出てしまった場合っていうのはこれどうすればいいんでしょうかね。
はい、その場合にはですね、確定検査といってですね、羊水検査を受けていただくことになります。
ここで出るんですね。
そういうことなんですね、はい、ただただ血液検査で全てが 100% の結果ということではないってことなんですね。
そうですね、はい、もちろんその場合の費用はですね、認証施設である、まあ、当院では追加の費用の負担は一切ない状況にはなっております。ただ NIPT というのはですね、陰性です、問題ないですよっていう診断に関してはかなり正確にできる検査なんですけど、
ええ、
陽性ですよっていう検査に関しては間違ってしまうことも ある一定数ある検査なんですね、はい、なんで陽性となった場合には必ず確定検査で陽性検査などを行って慎重に判断することが重要かなと思います。
なるほど、わかりました。ではですね、まあ、大友会病院今この検査やってるってことなんですけども、まあ、大友会でこの NIPT をね受けるメリット、まあ、ちょっと宣伝になっちゃうかもしれませんけども、まあ、メリットをちょっと教えていただいていいですかね。
はい、まずはですね、専門の遺伝カウンセラーがいる点が一つかなと思います。でもう一点はですね、赤ちゃんの超音波検査にすごく力を入れている点かなと考えております。カウンセリングをさせていただく当日に必ず超音波で赤ちゃんの成長具合や細かい血液の流れだとか、染色体 の、 変化があるときに出やすい兆候がないかなっていうところを全て確認させていただいております。なので、かかりつけの医療機関から紹介状などがなくても必ず赤ちゃんの超音波で全てを大きさも含めてチェックしておりますので問題なく対応させていただくことができます。まあ、そのためかかりつけの医療機関で中にはちょっとこういう検査を受けるの相談しにくいなっていう方も本当に自分の判断で予約だけしていただいて来ていただいても構いませんよというふうにしております。
なるほど。今まで聞いてくるとですね、やっぱりまあ、すると繰り返しになっちゃうかもしれませんけど、カウンセリングの体制がね、しっかり整っているっていうのが一つ大きなところかなと思いますし、
そうですね。
そうですね。あともう一つは、その超音波っていう言葉も何回か出てきたと思うんですけども、はい、それでしっかりその赤ちゃんの、まあ、携帯っていうかね、お腹の中、今見れますからね、超音波ってね、どんな形かって
ね。そうなんですよね、進んでますよね。
しかもなんか立体的に見えるんですよね。すごいですよ ね、
すごいですね。
確かそうですよね、今も。
そうですね、はい、4D 超音波の方で
4D ですね、
リアルタイムで
4D なんです ね、
はい、そうですね、
こう 3D の上ですもん ね、 ね、
そうですよ。
4D っていうのは要するに立体的に見えるのと、しかも時間ですよね。
そうですね、
ということは動いてるもの、はい、動いてるものってですね、動いてる赤ちゃんが見れるんですね。
そうですね、はい、産婦人科の超音波の世界では 3D っていうのが立体的に見える、その止まった画像のことを 3D と言います、なんで 4D になるとそれがリアルタイムで立体像が動くのが見れるよっていうことになります。
なるほど。
その 4D を導入されているのが大友会。
あ、そうですね、はい、
ということなんです
ね。最新の、はい、機械を使わせてもらってますんで、はい、
こういったいろんな検査を組み合わせて最終的に、まあ、診断を下、まあ、見ていくってことですよね。なるほど、わかりました。これで安心して受けていただけるってことが分かったかと思います。というわけで今日は、出生前診断について、南谷先生にお話を伺いしてきましたけども、また最後の方で噛んじゃいましたけどまあこれも味ということでこのまま流しますけど、どうですか。
いや、すごく勉強になりました。うんうん、そしてやっぱり10ヶ月ね、本当に不安になりながらでこう過ごしていくのであれば、その前にカウンセリングを受けてね、相談しちゃえばいいのかなと思いました。
うん、そうですね、だから一回相談することが ね、
まあ、一番大事だなと思いました。
ね、はい、はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞、高田委員長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。